ハニーの日夏休み特別企画、教えて一博先生。この時間は三田学園の提供でお送りしています。この時間は兵庫県立人と自然の博物館一博研究員の中濱直樹先生をお迎えしてお話を伺っています。高濱先生、引き続きよろしくお願いします。さあ、では子どもたちから質問がね、まだまだ来ていますのでお答えいただきたいと思いますが、先ほどこれ電話にね、恐竜のお話も質問をしてくれた、リュウマ君とレイナちゃんのお二人兄弟がいらっしゃるんですが、質問をくれました。4つ質問があるんですけど、まず1つ目からいきたいと思います。日本に生息する昆虫はどれぐらいの種類があるのですか、という質問があるんですが、
はいはい、これですね、ちゃんと学会が調べたんですね、
はい、
その結果だと大体3万種類ぐらい、
3万種類、はい、すごい、はい、
まあ、世界で大体100万種ぐらいの昆虫がいるので、
はい、
まあ、大体 3% ぐらいが、日本にいることになりますね。
それは世界的に見て多い方なんでしょうか。
まあそうですね、うん、多いか少ないかと言われるとちょっとわからないですけど、うん、まあ、やっぱりあったかいところの方がね、うん、昆虫の数は多くはなってくるので、
そうですね、
ただまあ、温帯、まあ、いわゆる春夏秋冬があるようなところに関して言えば、はい、比較的多い方なんじゃないかなとは思いますね。
そうなんですね。じゃあそんなたくさん3万種類もね、日本には生息するということですけど、全体では100万種類ある昆虫の中で、先生が実物を見たいと思っているレアな昆虫は何ですか、ということなんですが、はい、いかがでしょうか。は
い、そうですね、こういうのいっぱいいるんですけど、
いっぱいいる、
まあその中でも強いて一つ挙げるとしたら、はい、川村ナベブタムシっていう昆虫がいるんですね。
川村、
はい、
鍋ブタムシ、なんか川村さんと鍋の蓋が一緒になった名前すごく不思議なんですが、
そうですね、はい、おっしゃる通りで、本当、はい、鍋の蓋みたいな形してる変わった昆虫なんですけど、はい、まあ、なんで川村ってついてるかっていうと、まあ、川村さんっていう人にちなんでついた名前で川村鍋ブタムシっていう、
はい、これ川村さんが発見されたっていう、
私もちょっと経緯をあまりよく知らないんですけど、
はい、
まあ、何かしら種を発見される過程か何かで貢献されたんじゃないかなと思いますね、
はい、鍋蓋のような虫とおっしゃってましたけど、まん丸なんですか。
そうですね、かなり丸に近い、
丸に近い、
円に近い形で、
円に近い、
結構平べったい、
平べったくて
形です、ね、
大きさはどれぐらいの。
そうですね、だいたい1センチぐらいかな、
1センチ
ちょっとぐらい、
結構小さな虫、
小さいですね。
柄はどんな
柄、結構茶色っぽいんですけど、
はい、
まあ、そうですね、虫は結構茶色、割と茶色が多くを占めてるような、まあ、茶色っぽい虫ですね。
どこで見られるような虫なんでしょう。
見られるというか、もう見られたといいますか、
見られた、はい、
実はですね、もう50年ぐらい見つかってない虫なんですね。
ああ、そうなんですね。
昔琵琶湖の周りでよく、まあ、少ないながらもいたらしいんですけど、はい、もう1960年代最後に全く見つかっていないと、
はあ、ということは絶滅しているかもしれない、
可能性はありますね、
はあ、
結構いろんな、ね、人がこの再発見を目指して頑張ってるんですけど、うん、まだちょっと発見されたという話は聞いてないですね。
ああ、そうなんですね。これ日本の固有の虫、
おそらくそうだと思います。
鍋蓋虫自体が固有ということですか。
いや、鍋蓋虫は、はい、世界的にはいるんですけど、
いるんですね、
はい、日本には3種類いまして、
はい、
まあ、そのうちの一つになります。
はあ、先生は、じゃあ他の鍋ブタムシはご覧になったことはあるんですか。
そうですね、はい、いわゆる普通の鍋ブタムシがいて、はい、それは京都で見たことあります。
そうなんですね、はい、鍋ブタムシっていうのを初めて私耳にしたんですけどちょっと名前からして可愛いの で、ね、気になる虫の一つになりそうですね、
はい、またよかったら、はい、インターネットとかで検索してもらうと、
はい、鍋ブタムシということでした。はい、川村鍋ブタムシということでした。はい、そしてその他の質問として、洗濯物にカメムシがくっついて困っています、なぜくっつくんでしょうか、という質問もいただいているんですが、
は
い、
まあ、そもそもその洗濯物にくっつくのって、はい、季節でいうと秋が多いはずなんですね、
はい、
でなんでこの秋に多いかっていうと、はい、カメムシたちってこの時期冬越しをする場所を探してるんです、
うん、
どこで冬越そうかなっていうので、ずっとブーンとその辺飛んでるんですね、
はい、
でそうしてると、あ、なんか白い布がある、あったかそうだな、
うん、
あそこでちょっと日向ぼっこして体温を上げてちょっと休憩しようかっていうことで休憩してるんです、うん、彼らは。
はあ、そうなんですね。でも取り込むときに外されちゃうんですね。
ちょっとね、あのお互いに不幸かなと思いますけどね。あ、
そうなんです。やっぱこのなんか布のひらひらしてる感じの方がいいんですかね、カメムシ的には。
どうなんですかね、まあ、あの暖かいっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりあの日当たりのいいところでね、
はいはい、なるほど、
はい、すごい太陽光を浴びてるようなところなので、まあ、カメムシもそこにいると気持ちいいんだろうなとは思いますね。
ということは、あのカメムシくっついてほしくないなと思ったら、日当たりの悪いところに洗濯物を干すしかないということ
ですかね。どうなんでしょうね。ただあのカメムシ結局、はい、冬越しするときにそういう暗い場所に行くので。
あ、そうなんですね。
ちょっとどうなるかはちょっとわからないですね。
そうなんですね、わかりました。これ冬越すってことは、あの何年も生きる、
いや、あんまり長い気は何年もというほどではないんですけど、まあ、あの成虫で冬越しするカメムシは多いですね。
そうなんですね、わかりました。では、リュウマ君、レイナちゃんから最後の質問ですけど、世界で珍しい蝶々の名前と特徴を教えてくださいということでもらってるんですが、これはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、はい、珍しい蝶々って結構たくさんいて、はい、あのまあ、一泊でもたくさん、展示してるんですが、うん、はい、例えば、まあ、モルフォ蝶っていう、まあ、南米にいるようなですね、
はい、
まあ、見る角度によって色が変わるような、
あ、素敵、
はい、構造色っていうんですけど、あのそういった、蝶々もいれば、
はい、
まあ、私が個人的に見てみたいなと思うのは、はい、あのまあ、ちょっとマイナーなんですけど、あのベニスカシジャノメっていう、
ベニスカシジャノメ、
はい、あのまあ、ジャノメ蝶っていう仲間なんですけど、あの鱗粉がないんですね。
鱗粉がない、
はい、普通あの蝶々ってあの穴にいろんな模様ついてるのって、あの鱗粉っていう粉のおかげなんですけど、それがないんですよ。
っていうこと、模様がない、
あ、もうほとんどなくて、ほぼ透明に近いんですね。
透明なんですか、
はい、だから写真でしか見たことないんですが、すごいガラス細工みたいで、ものすごく綺麗で、
へ、
一度見てみたいなと思ってます。
これは先生、あのどこの国っておっしゃいますか。
これは、南アメリカ大陸ですね。
南アメリカ大陸まで行かないと見られない、はい、ということ。
ちょっと残念ながらね、あのさっきのモルフォ蝶もこのベニスカシジャノメも、はい、中南米、
はい、
南アメリカに行かないとなかなか見れないんですけど、一度は見てみたいなと思います。
なるほど、透明な蝶々ということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。さあ、そして、これはこっちにしましょうかね。こちらは大輝くんからいただきました。小学校5年生の男の子です。この方もたくさん質問もらってるんですけれども、はい、あの黄色い服を着ていると虫が寄ってくるのは何でですか。でまた、あのスズメバチが黒色を目指すのはなぜですかとか、ちょっと色の質問が来てるんですが、うんうんうん、はい、
この黄色い服を、まあ、着てると虫が寄ってくるのは実はですね、はい、あんまりよく分かってないんですね。
あ、そうなんですね。
ただ、はい、あのハエとかハチの仲間っていうのが、はい、結構来るということで、うん、
はい、
実はこれをあの利用したトラップ、罠があったりするんです。
罠、
はい、だからあの虫昆虫の研究者とかで、こういうハエとかハチの研究してる人は、黄色いお皿を使って、はい、あのそのハチとかハエを捕まえたりもするほどなんですね。
へ、
まあ、ちょっと ね、 ね、はい、ごめんなさい、理由がなぜかっていうのはちょっと私もわからないんですけど、
うん、うん、そうですか。あの今ハエとかハチが黄色に寄っていくということですけど、大輝くんからスズメバチが黒色を目指すのはなんでですか、うんうん、というふうに言ってるんですが、
はい、
スズメバチは黒にも行くんですか。
そうですね、
はい、
あのこれなんでかっていうと、はい、まあ、こっちは、明確でして、スズメバチの天敵がクマなんですよね。
スズメバチの天敵はクマ、はい、なんですか。へ、はい、
あのクマってね、黒いじゃないですか、
はい、
多くのクマは、
はい、
でやっぱり、もう黒いもの、うん、イコール、まあ、クマらしきものだと、
はい、
で、まあ、あのクマが来たら絶対襲われるから、
はい、
ちょっと対抗しなきゃいけないと、
自分よりもはるかに大きい生き物に対して、うんうん、あの攻撃を仕掛けようと思うんですね。
そうですね、やっぱりまあ数の力なんでしょうね、そこは
一匹ではなくて何匹もで、はい、っていうこと。うわ、すごいですね、はい、はあ、なるほど。ということは、あの黒い色をスズメバチが狙うということは、大体日本人の方は多くの方が黒髪ですから、
うんうんうん、
これも気をつけた方がいい。
そうですね、やっぱり特に今から10月ぐらいにかけては、はい、ものすごくスズメバチが活動的になるというか、ちょっと凶暴になってくる季節なんですね、うん、そういう時に頭だったりだとか、はい、あとはよくないのが黒い服を着てたりすると、はい、結構優先的に襲ってくるので、
優先的に、はい、じゃあちょっとこの時期は白っぽい服の方がいいと、ね、
もし山歩かれる時は、はい、白、まあ、とかあまり、まあ、色の薄い色の方が、
薄い色の方がいい、
はい、
はい、
襲われにくいかなと思います、
は
い、
黄色もじゃああまりよく、まあ、ハエが寄ってくる、
まあ、黄色ぐらい、まあ、ハエが、ね、寄ってくるのが嫌かどうかとかいうのはあるかもしれませんけど、はいはい、まあ、蜂が襲ってくるよりははるかにマシじゃないかなとは思いますね。
分かりました。とにかく黒は絶対に避けた方がいい、ね、ということですね。はい、分かりました。じゃあ同じ大輝くんからの蚊について質問が、ね、2つ来てるんですけれども、うんうん、蚊に噛まれやすい人はなぜ噛まれやすいのですか。そして蚊に噛まれないようにするための有効な方法は何ですかということで、私も知りたいんですが、
はい、これですね、まあ、本当最近までよく分かってないか、よく分かってなかったんですけど、
はい、
最近高校生の子がですね、すごい画期的な研究成果を発表してくださいまして、
高校生が、
はいはい、というのもどうやら足の裏、
足の裏、うん、
いろんな菌がついてるんですね、
はい、
細菌類菌類とか、でこれの中の特定の菌類がいると、はい、まあ、その菌が匂いを出して、
はい、
その匂いに寄ってくるんじゃないかということを調べられた高校生がいたんですね。
なんかよく血液型O型が噛まれやすいなんていう話を聞いたことがありますが、うんうんうん、そうではなくて、
そっちよりは、まあ、確かに匂、はい、いの方がありえそうかなと私も思いますね。
そうなんですね。その菌は何の菌とか、なんか特定をされてるんですか。
まあ大体は多分分かってると思うんですが、ちょっとごめんなさい、すぐには名前は出てこないんですけど、
はい、
まあ、この菌というふうにはもうあるみたいです。
あ、じゃあその匂いに寄ってくるってことは、はい、じゃあ足の裏をこう一生懸命洗った方がいいってことですか。蚊に噛まれないようにするためには、
まあ、それも一つですし、はい、あとは洗うか、アルコールですね。最近よくコロナで手の消毒されてると思いますけど、
はい、
あれを足の指の隙間とか、
はい、
ちょっとよく消毒してもらうと、その菌がね、死んでしまうので、
はい、
噛まれにくくなると、刺されにくくなると。
そうなんですね。わかりました。ちょっとじゃあ虫除けスプレーもういいかもしれませんが、今後足の裏をちょっと清潔にするということでね、
虫除けスプレーも十分、ね、はい、効くと思いますけど、
はい、
まあ、もしそれダメだったら試してみる価値があるかもしれないですね。
はい、わかりました。ということで本当にたくさんの質問に、ね、先生お答えくださってありがとうございました。まだまだ皆さんの質問をご紹介したいんですけど、そろそろ、ね、お別れの時間となってしまいました。今日も本当にたくさんの質問を寄せてくださった子どもたちの皆さん、ありがとうございました。アーカイブ放送でこの放送も聞くことができますので、ハニー FM のホームページもぜひご覧になっていただきたいと思います。ハニーの日夏休み特別企画、教えて人博先生、この時間兵庫県立人と自然の博物館人博研究員の中浜直樹先生にご質問をお答えいただきました。ありがとうございました。教えて人博先生、この時間は三田学園の提供でお送りしました。
広大なキャンパスと充実の IT 環境、そして110年前からの全人教育、将来国際社会で活躍できる、そんな人物を育てます。世界標準の教育づくり、詳しくは三田学園のホームページをご覧ください。